コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。
お元気ですか？
え
最近一緒にいや先週疲れたと、みんな疲れてるという話がありましたが、はい、元気になりましたか？なるわけないだろ、同じ日に収録してたからっていう感じですよね。
ちょっとスイッチは入りましたよ。
そうですね、
スイッチ入りました。
やっぱりそう、スイッチ入ってなかったね、今考えると。疲労さに甘えてた感じがある。でもやっぱりそのあれだね、人間って面白いね。アドレナリンというか、なんかこう気合ってやっぱり大事なんだよ
ね。
瀬川内が気合が足りないって自分のことを言ってたけど、はい、やっぱ気合が入ると元気になるんだね。
不思議ね。
不思議だね、
はい、しかも気合ってなんか入れようって思うんじゃなくて、もう動いたら入っていくみたいなね。
そう、
そんな感じです
よね。そうだからなんか入れようと思っちゃダメなんだね、きっと。何かをやったり何か発言してると自然に入っていくのかな。
そんな感じがします。
そうだね。いや、いやすごく先週も面白くて今週も面白くしたいなと思ってますんで、
はいはい、
オープニング短いですけど、はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、株式会社平田の社長やっててですね、ミュージシャン、ラジオパーソナリティといろいろやってる内田潤が生きづらさを感じて皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽のコーナーですが、先週私お話しさせていただいたんですが、
はい、
2週連続行かせていただいてもよろしいですか？
あ、ぜひお願いいたしま す。
アストライア、
お
イメージアストライア、はい、これは株式会社平田が、応援している、姫路の女子バスケットボールチームだったんですよね、はいはい、これもう2年や応援させてもらってるのかな。
あ、そうですね、今2年目、
2年目なんですけど、はい、1試合も行けてなかったんですよ、私応援にね。
あ、そうだったんですね。
行こうと思うともう完全に出張と入っちゃってて行けなくて、意識的に行かなかったわけじゃないんですけど、はい、まあ、あともう一つ、その僕はそのあんまりバスケットについて詳しくないので、
なるほど、
行ってどこまで楽しめるかという問題と、うんうんうん、
はい、
あとその若い女性たちのチームなんで、
はい、
今更こんなおっさんが応援に行ったところで喜ばれないんじゃないかというですね、
ちょっと遠慮も入りつつ、
遠慮も入りつつそれで行ってなかったんですよ、
はい、
ところがこの前、ベトナムから帰ってきた日、朝ベトナムから帰ってきた日に、千葉に帰ってきた日に、埼玉の越谷っていうところでちょうど遠征で来てたん で、
なるほど、
でその時間だけ僕空いてたんですね、
はい、
夜も空いてないんですけどそこの時間だけで今だとって行ったんですよ、
はい、
で、まあ、練習から見てて、あ、こんな感じなんだみたいな。で前半見て、
はい、
面白いんですよやっぱり。だから世界一が応援って面白かったって言ってる意味がよく分かって、やっぱ燃えてくるよね。
燃えてきますね。
自分しかも自分の会社の子が2人も、
いやそれは燃えますね、
出てるし、はい、それでいや結構おもろいぞと、うん、で結構勝ってたんですけど、
はい、
で昼っていうかハーフタイムか、
うん、
はい、ハーフタイムの時で僕その後用事また千葉であったから帰んなきゃいけないんで、
はい、
持ってきたお土産を私にマネージャーさんの上山さんっていう方に「上山、はい、さんあのこれ」って言って「ああ!」って言って、はい、で監督も振り向いて、
はい、
でちょっと宮本と前田来いってうちの
選手を、
いや、はい、呼ばないでいいっす、そのままでいいっすって言ったんですけど、呼んでくれて、はい、そしたらもう2人とも「ああ社長だ」みたいにニコニコして
試合中ですよね。
あれ試合中だよ、試合中かな。で写真撮ったんですよ。
へ
え。でいやいいのにと思いながら、
ね、今大事なとこですからね。
っていうかね、驚いてくれた、喜んでくれたことに驚いてしまって、
うん、
俺お土産置きに来てこんな展開みたいな。だから満面の笑みでその宮本ちゃんと前田ちゃんのと一緒に写真を撮ったんですけど、もっと早く来てればよかった。
そういうことですよね。待ってましたよね、確実にそれは、
うんうん、これはだからどっちかっていうと、なんていうのかな、喜怒哀楽じゃなくて反省、
反省
というか悔い、悔い、
悔いですね。
まさか
悔いであり反省であり喜怒哀楽に入ってないんですけど、いやもっと早く来てりゃよかった。だから来年の日程決まったらあのすぐに
入れたいな。もう意図的にね抑えとかないと、ね、
いや本当に
な で, すよ、ね、多分。
でもあのもうすぐにオファーして、うん、あの監督さんとマネージャーさんと、
はい、
なんか監督さんの方が宇佐さんと一度お話したいことがあるっていうんで、まあ、瀬川っちも入れて、まあいろいろと僕もバスケットボールのことを学ばせてもらおうかなと思ってたりするのと、うんう
ん、はい、
あとちょっと選手たちに平田としてのちょっとねプレゼント企画を、
はい、あいいですね。
一気に気合入っちゃって
確かにそうですね。一気
あれほどねあれ応援行ってないまあ、あれさ、もし世界一もよかったらさ、はい、宮本ちゃんと前田ちゃんのタオルあるじゃん、
はい、
あれ買ってなんか会社の入り口とかの子貼ったらどうなの。
私実は買ってるんです
いやそれお前が個人的に持ってんじゃない の,
あの激励会にこう参加させてもらってたので、
あ
のちょっと買わして2人分買わせてもらってまして、
会社 の, あの入り口に貼ったらどうなの。
新品なので
、うん、本人たちが、はい、いやそんなの恥ずかしくて嫌って言ったらあれだけど、
はい、
ぜひぜひって言うならちょっとさ、
わかりました
ねえ、
はい、
いややっぱり嬉しいっすよ。
ね、
自分とこの、ね、社員が頑張って走り抜けたり点を取ってくれたりするとね、
はい、嬉しいですね。
うん、それたちも来年はもっと強化するんだろう、応援に。
そうです、今年も本当あまりこうタイミング的に去年より行けなかったんですけども、まあ、それでも参加させてもらってるんですけども、やっぱりもっと行きたいなっていう。あと姫路なのでその本拠地が、ね、
地元だから、
はい、なので行きやすいので、
だから工場の人間誘って行ったりしてもいいんじゃないの。
あのこの間は来てもらいました。はい、何人か来てもらって、ね、
テッドとかもさ
あ、
ね、
はい、みんなで応援してましたね。
あそう、はい、よかったよかった。まあそういうことで平田いろんなことやってるんですよ、
ね、そうですよね、いろんな人応援してる会社ですよね、
は
い、
そうなんだよ、
はい、
こんなに応援しちゃっていいのかとみんなのこと応援するには俺は自分自身のことが応援できてないみたいな。
いや
疲れたな疲れたなって言ってるだけなんですけど、
応援疲れ
応援疲れ人のこと応援して自分が疲れちゃってどうするのかなみたいな感じなんですけどね。まあということでですね、今回初めて行ってよかったので新たなる発見があったという感じで、これをまあ喜怒哀楽じゃないんだけど反省なんだけど語らせていただきたくてですね、
宣言ですよね、
来年頑張りますというお話でございました。ありがとうございました。コモニンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラタ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。
中まっちゃんに聞いてみた。はい、それでは、中まっちゃんに聞いてみたですけども、
はい、
実はね、
はい、
あ先週からの続き、
先週、はい、
孤独化、人間の孤独化なんじゃないかっていう話をしたのが、
はい、
その日本もそうだし韓国もそうですけど結婚しない人増えてるでしょ。
ああ、そうですね、はい、
でその結婚しないというかする気がない、
うんうん、
できないとかできてるとかじゃなくてする気がない人も増えてて、うん、
はい、
ちょっと 難しい話になってもいいですかね。
あー、ぜひ。はい、
例えば動物いるじゃないですか。
はい、
別に動物は結婚したくて一緒になってるわけじゃなくて本能ですよね。
そうですね、
野生の本能でオスとメスがこうくっついて、ライオンでもトラでも、はい、で子供、あれはそのなんていうんですか、種の保存のために本能が働いてるじゃないですか。
そうです。
で人間だけ別でしょ。
そうですね、
はい、その本能で結婚してるわけじゃなくて、結婚すべきだ
っていう制度が
ね
っていう、はい、
男と女は結婚すべきだというなんかこう共通認識のもとで結婚する、
はい、
ただ人間って知能で生きる生き物じゃないですか、
はい、
本能じゃなくて。で知能の方が例えばですよ、
はい、
結婚しても私のお小遣いが減るだけだ、うんうんうん、僕のお小遣い自由に使えるお金が減るだけだ、うん、知能が囁いたり、
はい、
結婚しても相手と喧嘩しちゃうし、うん、なんか居心地悪い時もあるし、うん、ですよ知能はね、
はい、
でまあ子供を産んでも子育て大変だし、うん、お金かかるしって考えた場合、じゃ結婚はしないという判断を知能がしてもすごく自然だと思う。
自然だと思います、はいはい、
でしょ。
もう全然、はい、普通だと思います。
そうするとこの結婚をしないとかいうですね、最近のなんていうのかな、この傾向に対して、はい、いろんな人がこう警告を鳴らしたり、うんうんうん、子供の養育費を国がちょっと負担しようとか、うん、多分ねそういう問題じゃないんじゃないかなと思って、うんうんうん、だから知能で生きてる人間の限界点というか、うん、その他の動物と違う生き物だからこそ迎えてることが、うん、結婚をしないとか、うん、子供を持たないとか、うん、もっと言うと一人で生きていく、先週話した孤独化、
うんうん、
になってるんじゃないかとか思うんですけど、いかがですか。
いやそうですよね、なんかその種の保存っていうね本能的な、うんうん、こととは別で、なんか今淳さんがおっしゃったのはなんかこう自己の保存みたいな、自分を守るために、うんうん、まあ、やっぱあえて結婚しない、うん、種を残さないっていうような考え方が、まあ、なんか今の言葉で言うと合理的だったりとかね、うん、それがするわけなのですごく理解やっぱできますし、正直僕もまあ結婚して子供おる身ですけれども、うん、なんかこう軽くいや結婚した方がええでってやっぱ言えない自分がいるんですよね。
もう言えない、言えない、今の時代言えない、うん、
言えないんですよね。やっぱそれは大変やでってやっぱね、やっぱ分かってるので、うん、それを強いるわけにはやっぱいかないなと思うと、やっぱり一人でいるっていう選択もやっぱり尊重できるなっていうのはもう正直思うとこですね。
だから傾向として、はい、日本とか韓国とかそのタイもそうだけども、ヨーロッパもそうですけど、はい、先進国の部類に入ってる国が少子化になってるじゃないですか、
うんうん、はい、
っていうのは多分集団で生きる必要はないと、
うんうん、
もっと言えば一人で生きてる方が人生楽しめるんじゃないか、うん、というふうになってきてるんじゃないかと思ってて、
はい、
じゃあ楽しめる理由って何ですかって言ったら、例えばゲームソフトもゲームがあると、ゲームソフトも素晴らしいゲームソフトがあると、
はい、
その中で自分が好きなゲームをやればいい、うんうん、それから例えばテレビ番組もあんまり増えてないけども、逆に YouTube とかがあると、うん、YouTube 見たら自分の好きな世界だけ見てればいいです ね、
そうです
ね、魚釣り好きな人は魚釣りの YouTube、うんうん、サッカー好きな人はサッカー、うん、だから自分に好きなものを選べる、
うんうん、
コンビニもそうですね、
そうですね、
好きなデザートだけでもいっぱいあるし、うん、飲み物もだから自分の好きなものを選べる時代になっちゃった頃こそ周りと合わす必要がない、
うんうん、
だからこそ、うん、一人か孤独かが進んでるんじゃないかなと思って、うん、
それすごい面白いですよね、ある意味豊かさですよね。
そう豊かさが、はい、そのなんかこう不登校とか、うん、引きこもりになの一部でじゃないかなと思うんです、うんうんうん、最近
繋がってるような気はしますね、
うん
うん、選べますもんね、
選べる、
うん、
で逆に面白いのが、その面白いとはあれだけど、アフリカとか、うん、ああいうね生活するのも苦しくて、
はい、
っていう方はもうどんどん子供が生まれる、ま
あそうです
ね、大家族になっていく、うん、なんでっていうことですよね、うん、
ね変な話、経済的な面でいうとね、そのアフリカとかの方がきっと貧しいところはあると思うんですけどね、うん、
ただ僕は逆に言うと選べないんじゃないかと、
うんうん、
仕事もそんなにないし、うん、ゲームも買えないし、うん、とか 自分の楽しさを選んで楽しめない人が何をやるかというと、まあ、仕方ないから、うん、周りの人と過ごす中で何かしらこう笑ったり喜んだりすることをしていった方がいいんじゃないの、しかも生活も苦しくても助け合ったりする方がいいんじゃないの。だから逆に言うと今日本は助け合う必要もないのかなと、ぐらい裕福になっちゃって、だから孤独化していくのかなっていうね、最近の考えなんですけど、いかがでしょうか。
いや本当もこの時代ですよね、うんうん、今は。
だからそういう意味からすると不登校とか引きこもりっていうのは世の中の流れ、
うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。そういう子たちが出てくるのは
そう、はい、傾向としては普通のことで、逆にその今までが遅れてた自分で楽しみを見つけられない時代は集団化してた人間の生活が、うん、行動が自分で自分の好きなものだけを選別して生きれるようになった時にどんどん孤独化していくっていうのは普通の流れなんじゃないかと、
考えたら言い過ぎかもしれないですけど、不登校という手段を選んで学校に行かないという手段を選んだ子たちはある意味では一番最先端の生き方を、はい、ね、選択してる結果かもしれないですね。
そういう子もいると思う、
子もいますよね、
うん、きっと、はい、で自分の好きなものもちゃんとしっかりとある子 かもしれない、
うん、そうですね、
逆に自分のあるもの好きなものがない子は学校に行ってるかもしれない、
かもしれない、ね、
その中で集団できてる中で見つけようと思ってる人もいるかもしれない、うんうん、俺なんかどっちかっていうと昔そういうとこもあったんだけど、そうするとこの後どうなってっちゃうのかなって言うと、うん、絶対もっと進んでるよね、
そうですね、
孤独化が、
はい、
そうなった時に大事なのはただ一つで、孤独化進んでってもお金を稼げて飯を食っていける、うんうん、手段がそれとともに発達していくと決して問題じゃないんですよね、その孤独化とか不登校が、
う
ん
う
ん
う
ん、ただそれが孤独化ばっかりどんどん進んじゃって、それに対して孤独でも飯が食っていけるという情報、働けるという情報、収入を得れるという情報がそれに追いついていってないから問題なんだと思う、
うん
うん、
確かに、うん、
そう考えると2つに分けて孤独化、まあ、不登校とか孤独化という現象が人間の行き着く生活スタイルの究極になってきてるという側面と、人間というのは一人じゃお金は稼げない、何かしらの集団の中で付加価値を作っていかなきゃ、それはネットワークと結びついたとしても、はい、それが2つ分かれちゃって、うんうん、それをくっつけていくことで何かこう孤独化が、ああ全然普通じゃんみたいな、うん、時代がいつの日かやってくるかもしれんなっていうのが僕の考えなんですね、最近の、
うん、もう聞いてて思いましたけど、やっぱ不登校っていう一口でやっぱくくってしまうこと自体がもうナンセンスかもしれないなと思ってて、うん、まあ、やっぱ学校にね、やっぱ戻りたい行きたいっていう子たちももちろん言いますし、やっぱ学校以外でやっぱ自分のやりたいことを突き詰めたいっていうような選択をした子もいるって考えてきたら、うん、アプローチまた全然変わってくるんですよね、
うん
うん、学校に戻すことが正解じゃなくて、やっぱその子自身の人生をどう歩むかっていうね、うん、豊かにするかっていう問題なので、そういう意味ではなんかこう、ね、不登校のやっぱ前の週、前週、あの先週おっしゃってましたけども なぜそういう状況に今なっているのか、なったのかっていうところはやっぱ一人一人ちゃんと突き詰めて見ていかないと、
うん
うん、本当にこう誤ったこうサポートになるんだろうなっていうのを今聞いてて感じましたね。
そうなんですね、はい、だからね、あの例えば僕の場合、あのこういう番組で言ってるんですけど、あの個人的な友達がいないっていう話してますよね、うんうん、はい、例えば土日は一人で、はい、酒飲んでるかなんかだっていう話はしょっちゅうしてるんですけども、完全孤独化してるわけですよ、
うんうん、
でそれを自分で選んでるわけですよ、良しとして、はいはい、ただ僕の場合は昔集団の企業の中で入って、集団の中で仕事をしてきて、集団の中で仕事をどうすればいいのかっていうのが分かって、で集団の中に属してお金を稼げる手法を持ってるからこそ一人の時間は孤独化に変えるわけですよね、うんうん、でも孤独化から入っちゃってる人が問題だと思う、うん、
そうですね、
孤独化から入っちゃって、うん、じゃあどうやって報酬を得るかっていうところが多分世の中がまだ出来上がってないと思う、
ね、
それが作れたらいいのかなっていうね、
うん、そうです
ね、いやいいのか悪いのか悪いけど、うん、孤独化が進んでいってる世の中を認めるんであれば、そのシステムを作る
あってもいいと思います、
なのかなっていうね、
そうですね、 いやでもそれはそうだと思いますね。それで救われる人もやっぱりいるでしょうし、うん、
そうすると本当世の中の天才たちが集まって、その孤独化してる人たちがどうネットワークでつながって、うんうん、それぞれの個性を生かした中で、付加価値を作っていける、
うんうん、
そして報酬を得れるっていうのをどう作っていくかっていうのを考えてほしいなと思ってる。本当に賢い人たちが。
難しいですね。で
もね、難しい難しい。だから多分みんなやんないでしょ
う。そうですね。
でもやってもそういうシステムを作れて、そこからその発案者が創造者が少しでもマージンもらえばものすごい金額にもなると思うんだけどね。
プラットフォーム的な、
うん。だからチャレンジしてもいいのかなと思うんですけど、まあみんないろいろ考えてる中で。まあ、自分の生活スタイルとして孤独化を選んだ人はそういう可能性もあるけど、やっぱり、ね、心がねちっちゃい頃からなんかいろんなことがあって壊れちゃった子とかいうのはまた難しい世界、チャレンジは難しい世界もかもしれないですけど、なんでこんな話をするかというと、やっぱり世の中の状況は冷静に見ると、孤独化と不登校というのは結びつくし、それは普通に自分も大人の世界もそうなってると、
うんうん、
それに早く気づくべきだし認識すべきなんじゃないかなっていうのを最近強く思うんで、思ってたので、
はい、
こんだけ熱く2週にわたって
話されましたね、はい、
そう思わないですか、どう
思いますね、本当にそう思います、
孤独化だよね、
はい、
すごい進んでるよね、
なるべくしてなってますし、
なってる、それはなぜかっていうと選べる環境にあるから、
はい、
選べない人たちはまだ多分集団化してると思う、だから自分の部屋があるという孤独化できるアイテムが、
はい、
で携帯電話がある、ゲームがある、テレビがある、その孤独化できるで、例えばお父さんお母さんがこうご飯も提供してくる、孤独化できるアイテムが多いけば多いほどそうなっていくんじゃないかと、だからすごく自然な、
自然ですね、
もっと言うとうちらの時代はどうだったか、嫌いな先生がいてもしょうがない、みんなが行くから学校行かなきゃいけない、
はい、
もう嫌いな先輩がいてもね、それこそ部活で殴られようがないしようがしょうがない、ここで退学できないし、今の時代に俺生まれててそういうとこ行ってたら完全に不登校になってる
そうです、
あの先生嫌いだし、あの先輩嫌いだし、
まあそれこそね、自分で選んだ不登校みたいなね、
そう
なるかもしれない、
あの頃だってその不登校という生き方もない時代だから、そう学校行かない人生終わりって言われてただけだからね、え理解もないし、
そうですね、
じゃあそう考えるとね、なんかね、ちょっと今後はこの番組もまたいろいろな別いろんな切り口を作りながらね考えていくとすごくその面白い、
うんうん、
じゃないかなと思って、すいませんここまで熱く話させていただきました、すいません、は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
Hレコードセレクション、
はい、Hレコードセレクション株式会社平田の音楽レーベル、Hレコードのアーティストの業です、今週は放課後、
放課後の方でいいボールを携帯戻ってこないんだ、一人だもん情けなくて忘れられなくて耳を塞いだ、友達なじられてた心が痛くなった、ただ面倒になって通り過ぎたのはなぜ、どうして逃げた、夕日が眩しくて超えてこないんだ、一人だもんね知らぬふりしたこと、恥ずかしくて忘れられなくて下を向いた、友達叩かれてた気持ちが悪く
you の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、それでは、メッセージのほとんどいただきたいと思ってますんで、せがち今週もメッセージの送り方についてご説明をお願いします。
はい、一つ目は今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目は中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人すわたげネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。三つ目は推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しい送り方は株式会社平田のホームページに載せておりますので、ぜひご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。そろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川しちかでした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつで